皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日が2020年の最後の放送になります。皆さん今年はいかがだったでしょうか。温暖化問題、引き続きね、深刻なところがありますので、こちらも引き続き放送を続けていきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日はね、少し2020年最後ということで振り返りっていうこともしてみたいというふうに思いますが、一つだけニュースをご紹介をしてみたいと思います。実質ゼロは当たり前、大協定5年で一変した世界というね、結構長い、新聞の記事がありまして、そちらの方をね、ちょっと紹介してみたいんですけども、地球温暖化対策の国際ルール、パリ協定が12日、採択から5年の節目を迎えた、ね、12月12日、ね、5年の節目を迎えたということですね。政府レベルの動きが停滞したのだが、企業や自治体、市民社会、パリ協定が目指す脱炭素社会に向けて大きく動いた、ね、この5年間で、2050年までに温室効果ガス排出実質ゼロを目指す国が日本を含め120カ国を超えたということなんですね。で、これを受けてですね、COP26 議長国の英国などが共催するオンライン会合も開催をされたということなんですけども、この、ね、中で、国連事務総長がですね、2021年国連の主要目標は炭素中立のための世界的な連合を作ることだ、飛躍の年になることを確信しているというふうに話しているということなんで、まさにですね、2021年、来年はですね、飛躍の年、これも温暖化を防止ね、できる飛躍の年になるっていうことがね、あったらいいなというふうには思いますけれども、ヨーロッパのね、クライメートアクショントラッカーというね、シンクタンクっていうことなんですけども、そこが、試算をしたところ、現時点での実質ゼロ宣言が実現した場合は2100年まで 2.1 度に抑えられると。ただ、今ね、パリ協定採択時点の取り組みでは 3.6 度上昇すると試算されていますので、2度目標というのがね、もう、今のゼロ宣言にプラスちょっと頑張らないといけないというようなところかなというふうに思います。で、それに関しましてですね、フィゲレスさんね、元、気候変動枠組み条約の事務局長のフィゲレスさんが5年前、10年前にこの実質ゼロを口にしたらおかしいと思われた、ただ今多くの企業も目標として取り入れ、実質ゼロは当たり前になりつつあるというふうに話してあるということで、まさにその通りですよね。5年前だとちょっと 何言ってんのみたいなことにね、言われてたところが、今はね、実質ゼロが当たり前になりつつあるということかとね、ふうに言われていると。それにはですね、いろんな、要件が変わってきてて、再生可能エネルギーが化石燃料よりも安くなりつつあるとかね、電気自動車の開発スピードが予想以上に速くなっているというようなこともあったりですね、日本の企業にとってもね、どんどんと、意識が変わってきているというようなこともあるというふうに思います。で、日本がね、石炭火力発電を、続けて、批判されたということもあってですね、なかなかこうね、そこのところは世界から認められていないんですけれども、10月に、首相が50年ゼロということを言ったということもあってですね、いろんな経済観も含めてね、変わってきているということはあるのかなというふうに思います。ただね、本当に中身があるかというとそこまではまだ、言っていないんですけれども、こういうね、動きを受けてやはりこの脱炭素の動きに乗り遅れると、 改革から得られる利益を失うだけではなくてね、低成長、低産性などのリスクにさらされるというようなこともあって、どんどんとね、脱炭素の方がまあ好ましいという、まあ考え方ということも定着し始めているのかなというふうに思います。で、これをですね、やはり生んだ変化というのはもう皆さんご存知の、グレタ・トゥンベリーさんなんですよね。たった一人での動きがフライデーズ・フューチャーにつながって、7500都市1400万人にもう参加をしているということですね。まあ、これなんかも日本の若い人たちにとってもいろんな影響があったのかな。そして、世界では、ね、大きな、政策を動かす要因ともなったということかと思います。で、ただですね、カーボンバジェット、炭素予算ということがあって、この 1.5 度ということであればですね、もう10年以内に使い果たしてしまうので、非常にまあ、ね、これからどんどんと削減を、ね、進めていかなければならないっていうのが現状かなというふうに思いますけども、まあ、2020年っていうのは本当に、ね、特殊な年であったということもあるんですけれども、まあ、少しはこう、ね、希望の目が見えてきたのかなというふうに、思います。そういう中でですね、今年2020年を振り返ると、やはり、温暖化、気候変動が、ね、加速されて、まあ、今年も異常気象や災害も、世界各地で多発したのかな。もうすでに、ね、大きな被害が、起こってしまっているということです。で、やはりこの高温化傾向も続いていまして、2020年終わるとですね、もうすでに 1.2 度上昇するということが予想され、上昇したということになるだろうとね、言われていまして、 1.5 度目標ということであればもう本当にね、残された上昇はわずかしかないということですね。で、2015年に採択されて16年に発行したパリ協定なんですけども、現在189カ国地域が、正式に参加をしています。まあ、批准をしているというようなことですけども、ね、日本も含めて。で、11月にですね、まあ、アメリカの正式に脱退が効力を発揮しまして、188カ国地域になっていたんですけれども、11月にね、また、小さな国が、まあ、小さいと言ったらおかしいですけど、新しい国がですね、参加をして189カ国地域に戻ったということですね。ということで、バイデンさんがね、新しい大統領になってパリ協定に復帰すれば、参加国は190カ国地域になるということが、まあね、予想されるということです。で、日本ではね、大きなニュースとしては、10月の26日に首相が2050年、温室効果排出実質ゼロということを、ね、宣言した。これはまあ、ね、大統領選挙の少し前ということもあったんですけれども、それを受けてやはり、ね、少なからず人々の意識に、ね、ちょっと、ね、変化をもたらしたのじゃないかなということは、言えるかなと思います。で、それよりいち早くですね、自治体が2050年の実質ゼロ宣言というのを、していたんですけども、2020年の最初はですね、まあ、30とか40とかね、そんな数だったと思うんですけども、なんと200自治体がすでに宣言をしています。今年だけでね、百数十の、ね、自治体が、宣言に加わったということになります。地元の、ね、京都はですね、京都府、そして京都市、宮津市、京丹後市、大山崎町、与謝野町というね、京都府も含めると5つの、ね、自治体が宣言をしているということになってですね、まあ、こちらの方も、今年増えてきた。まあ、京都市はね、すごい早くやってたんですけれども、増えてきたということで、それあたりもね、自治体、それも小さな、ね、町がやると、まあ、いわゆる住民、市民たち との接点というのは大きいと思いますので、じゃあどうするんだっていうような、ねことが、まあね、 こう話題になって、それをこう実行しないといけないことになるのかなというふうに、思いますので、まあ、どんどんと、ね、こういう自治体が増えて、人々の意識、企業の意識が変わってくるということが期待されるかなと思います。で、今年やっぱり大きなニュースは11月のアメリカの大統領選でバイデンさんが勝利をしたということで、1月20日に就任されてですね、やはり、バイデンさん予想以上に、ね、温暖化対策やはり、熱心だなというのがね、このところの報道で、感じるわけなんですけども、米国の温暖化対策は加速されていくことはまあ間違いないだろうと。そうするとですね、まあ中国もね、そこにはまあこう熱心にやろうとしてますので、それにヨーロッパ、日本加わりですね、ということで世界の対策が加速されるってことは、まあ、期待できるのかな。ただ本当にね、どうなるかっていうのはまだまだ油断は許さないところでありますけども、少し大きな希望を、ね、持って、新年を迎えたいというふうに思っています。もしですね、大きなニュースとしましては、やっぱり、自然エネルギーがどんどんと普及しているということで、いわゆる自然エネルギー、再生可能エネルギー 100% の実現を宣言している世界的な企業ね、なんと280ということを、数えておりまして、日本がね、このところどんどん増えてまして、46社に増えました。ね、本当にこう、ね、日本が随分と出遅れた感があったんですけども、このところ、企業がどんどんと、ね、この RE100 に、参加する、自然エネルギー 100% を、ね、宣言して、それも、ね、ただ宣言するというよりは何か、ね、もう、ね、実際にやっているというようなところも見受けられますので、この動きは、なかなか、ね、もう止まらないというか、いい方向に向かっていったらいいなというふうに、感じています。はい。で、まあ、そういう中でやはりね、コロナということが、まあね、大きく影響、温暖化対策にも影響しまして、若干今年はね、世界の排出量としては 7% ぐらい、減るだろうという予測なんですけれども、また揺り戻しが起こるという中で、グリーンリカバリーというような、ね、考え方で、進められていくのかなと。ここから私たちが、まあ、学んだ教訓としては、やはり科学の声を聞くっていうことかと思います。コロナにとってもですね、気候変動にとっても、科学者がいろんな研究を進めている中で、科学の声を聞く重要性というのは、まあ、しているのかなということですね。いろんな情報が飛び交う中でですね、信頼のおける科学っていうものをね、しっかりと、捉らまえて、それを、まあ、柱としてです、基盤としてですね、行動していく、対策を打っていく重要性っていうのがあり、一人一人の心がけも大切なんですけれどもね、それに加えて制度としての対策が必要なのだなということもね、コロナ対策、そして気候変動対策にとっての、重要性ということが気づかされた、2020年でした。ということで、今年の放送は終わりたいと思いますけれども、来年もよろしくお願いします。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。